オンラインレーシングスクールゴーテックプレゼンツアンドレース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。今回も元 F1 のウィリアムズのチームでメカニックとしてご活躍をされまして、そして現在はですね F1 の解説者として活躍中の白畑勝弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですねお二人にお越しいただきまして F1 解説者のお仕事について伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、お土産持ってきました。
お土産、
お土産、
ちょっと古いんだけどね。
え、
これこれ、ほら、ウィリアムズマルティニレーシングってもう古いでしょ。
古いけど新品。古いって言っちゃいますけど、これ新品じゃない。
あ、新品ね。
しかもレアですよ。
はい、どうぞ。
嬉しい。
お使いですか、はい、ありがとうございます。
すごい。パスとかかけるやつ。
あ、そうですね、はい、何でもかけてください。
え、これ関係者しか持てないとかいうやつですか。
そうですね、はい。
かっこいい。
そういうことですよね。
そういうことですね。
わあ、嬉しい。
なんか業界の人って感じで。
すごい。ありがとうございます。いいですか。
あ、どうぞどうぞ。
ラインがね、本当にもう歴史と伝統とオーラっていうか、
そうですよね、
かっこいいですよね。
入門の風格が漂っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。宝にします。
そうですね。はい。といったところで、お土産もいただきまして、はい、ありがとうございます。
なんかちょっと早くなった感じがします。コンマ3秒ぐらい。タイムが上がった気がします。
次のレースは楽しみ
だ。はい。ちょっと表彰台、優勝いけるかな。ありがとうございます。
私もじゃあ早口になるかも。
早口
このね、F1 解説者のお仕事についてね、伺っていきたいと思うんですけれど、そもそも白畑さんは F1 解説者というお仕事なんですけれど、うん、どのような経緯でなられたんでしょうか。
ラッキーにもというか、声かけていただいて。
あ、
ど
うですね。
どうって普通なんないですよね。アナウンサー学校とか行かれてたんですか。
行ってないですね。でもみんなそうでしょ。右京さんも行ってないし、みんな現場の人じゃないですか。
うんうんうん、
9人いるんだけど、河合さんはね、超スペシャリストだけど、浜島さん、森脇さん、右京さん、うん、米谷くん、須川さん、山本さん、で、松田次郎くん、僕でしょ。
そうそうたるメンバーですよね。
誰がアナウンサーの学校行くんですか。
え、それは、白畑さんが現役時代にアナウンサーの方がインタビューとかして、声がいいな。この方がもし引退したら声かけちゃおうかなっていう、そういう、なんか、あったんですか、現場の方が。
いやー、どうでしょう。そんなことはないとは思うんだけど、やっぱり F1 チームに所属していたから、その人が持っている話っていうのはあるだろうなっていうところに目をつけていただいたと思うんですけど。
それは F1 のチームを退職されてからですか？現役中ですか？
現役中じゃないです。
すぐにお声がかかったんですか？
そうでもないですよ。解説始めたのは去年からなんで、
まだ24シーズン、
22年で辞めてるんで、1年ぐらいは間が空いて、
ちょっと予測してたんですか？声かかるかもとか。
まあ全く思ってなかったって言ったら嘘になるけど、ただ自然な流れっていうのもおかしいけど、これこそをやってたんだから話すチャンスがあればいいよなとかって思いましたよね。
しかもフジテレビ。
そうなんですよ。自分が見ていた番組にね、まさか出るなんて本当に光栄で、 F1 チームに入ったぐらい夢が叶ったみたいな感じでし
たね。また新たな夢がもう一つ叶ったっていう感じですね。準備とかやっぱり番組出る前にはいろいろされてると思うんですけれど、
苦労してますね。
苦労してる。
苦労してますね。なんせ今までは黙ってネジ締めてればいいとかじゃ
って大変な仕事ですよ。
手先でやるだったのが、今度は手先を使わずに話して説明する、ですよね。分かりづらいのは、僕教員をやってたんだけど、
そうですよね、
教員の時っていうのは学生の顔色を見ながら、分かってる分かってないっていうのを様子を見ながらね、話を変えていくんだけど、解説の仕事って全く見えないじゃないですか。視聴者の人、
画面を通して
ですね。でやっぱり見てる人が面白くって初めて解説者って言えると思うんですよね。自分の好きなことばっかり言っててもしょうがないと思ってるから、なんだけど反応が見えないから自分は面白いこと言ってんのかなとか結構考えますよね。
カメラマンが面白いこと言った時笑ってくれるとかないっていう。
いや面白いっていうのは、ね、多分ねそれギャグの方はいけると思うんだけど、そうじゃなくて見てて
興味深い方、そう。
最初の第1試合目は相当準備をされたっていうことを、
毎戦やってますね。
毎戦、
毎戦なんかちょっとでも面白いこと言おうとか、ちょっとでもね今まで説明されなかったことを説明したいとか、だからサーキットの特徴を調べて、どこのチームがどういう状況だっていうのを調べて、いっぱいネタを集めておいて、その中で使えるやつをちょっとずつちょっとずつ、
膨大な量を準備されて、その中で話すのがちょっとってことです
か。いっぱい準備はするんだけど使えるのはちょっとで、しかもねいいそびれっていうのが結構あって、生放送じゃないですか。生放送でずっと流れていく中で、あ、ここでこれ言いたいって思った時に言いそびれて、せっかく準備してったやつが結局使えなかったみたいな。
やはり何人もいらっしゃる中で役割分担があると思うんですが、この時は誰々、この時は誰々っていう、そういうルールとか決まりとかあるんですか？
いや、特にない。
ただみんな守備範囲が違って、みんな一緒に出ないじゃないですか。9人が全員一緒に出たら結構面白いと思うんだけど。
すごいことになる。
みんな言いたい放題ですね。なんだけど、そういう風にはなってないから、浜島さんと僕でやったら、浜島さんがタイヤのことを話してくれて、僕が車のメカニックの話をしたりとか、っていうのはあるとは思うんだけど、やっぱりちょっと守備範囲が違うね。
ただそれぞれね。
レースって生き物っていうかライブなので、声かぶっちゃったりしないような配慮とかもあると思うんですが、その目合わせて、あうんの呼吸とか、やったりするんですか？ここ俺喋るとか、なんかボタンとかあるんですか？俺3秒後に俺ボタンとか。
いや、ないです。
ないですか？
あるんですか？
わかんないか。
見たことないですけど。
10秒後ボタンとか
早押しボタンみたいな。
でも本当に生だから、ここってところで喋んないとそのチャンスを逃すっていうのはあります。
そうですよね。
守備範囲がみんな違うから話したいタイミングがちょっとずれてるんだと思う。
あ、
例えばガレージが映ってメカニックがなんか作業してるとか、ピットストップでどっか失敗してるとかっていうのは、多分他の人よりも僕が一番喋りたいから、僕が一番多分分かると思うんで、
ディレクターみたいな方が白旗サインとか出して次喋ろうとかある？
ない
特に何もディレクターさんからも指示もなく、皆さん自由に喋っているのが、たまたま声も噛み合わずうまくいってるっていう感じですかね。
そうじゃないですか。
我々視聴者からしますと、びっくりです、
うまくアナウンサーの人も振ってくれるから、
どうなんですか、現場の雰囲気っていうの。生放送ですけどピリピリしてる感じなんですか、それとも和やかな感じなんですか？
和やかな方じゃないですか。
和やかですか。
9人いるけど、実際の解説者って2人ずつなんで、みんなで和気あいあいっていうのなかなかできないんだけど、本当はやりたいんだけど、解説する2人と、あとアナウンサーの人とちょこちょこっと話して、打ち合わせはしますよね、ちゃんと。この前
だいたい何日も前から何十時間も準備とか今はされてるような状況なんですか？
そうですね。河合さんみたいにね、すごい人はそれほどやらなくていいと思うんだけど、まあ、それでもすごい準備する人なんで、あの人は。だけど僕はそれに話を合わせなきゃいけないとか、ちょっとでも面白いことを、興味深いこととかってやりたいと思うから、いっぱい時間かけて今はやってます。慣れてきたらもっと短い時間でできると思うんだけど、なんせね、蓄積がないんですよ。
でも現場の蓄積が、
そう、現場の蓄積があるんだけど、正直なところね、 F1 チームで働いてると、F1 チームだけじゃないと思うけど、自分のとこしか見てないんですよ。
全体とはまた
極端に言うと、どこのチームが勝ったとか全然わかんない。だからどこのチームのパフォーマンスがいいとか、このコーナーでああだこうだっていうのは全然知らないんですよ。もうちょっと言うと、 F1 が走ってるところ見たことない。
そういうことですか？
意味わかんないです。
ゼロって言ったら嘘になるけど、いつもガレージにいるじゃないですか。 F1 っていうのは止まってるものなんで、レース上どこ走っててどうなってるっていうのはさっぱりわかんない。
驚きですね。
面白い。
F1 っていうのは止まってて、なんか部品が取れてる。走ってる間は F1 の形してますけど、ガレージに戻ってる時ってなんか外れてるから、最低でもタイヤは外れてるでしょ。
そうですね。
でボディーワークが外れて、なんだかんだって完全にワンピースになって、車の形してるのは走ってるみたいな。
大体事前準備される時に、優勝はこれで、2位はこれでとか、20位までの順位とか予想されたりとか、アクシデントとか予測とかされたりするんですか？
しますね。ただね、一応データを集めて、今週ここがパフォーマンスいいとか悪いとかって、ラップタイムを見ながらグラフを作ってみたりとか。
グラフ、
グラフ。
森脇さんとか浜島さんとかってね、ずっとやってるから、タイムずっと見てきた人たちだから、タイムの数字を見ればね、多分大体分かっちゃうね。僕はね、そんなにさっと出ないから、とりあえずその数字をグラフにして他のチームを比べたりとかしなきゃいけないんだけど、
丸暗記されるんですか、それとも机の上に何百枚って資料があったりとか、パソコンで作業しながらおしゃべりされたりするんですか？
初めの頃は紙並べてたんですけど、さっさっていうのが入るのね、マイクに。だから紙もちょっとビビってて、
いろいろ気を使いますね。
メカニックやった時とは全然違うんですよね。パソコンの画面にして、ちょっと画面をチラチラとこう変えられるようにしたりとか、メモを見れるようにとか。でもそればっかり見てると、走ってるの見逃す。
そうですよね。
同時進行ですもんね。
見ながら喋らなきゃいけないから、難しいお仕事ですよね。
いや、でも楽しいです。一度辞めた F1 の関係するところに戻ってきたっていう気がしますよね。
まさに第二の新しい人生っていう形ですよね。
だから F1 を見てました、やりました、今度は外から伝える側になった。
伝える側に。
いいですね。
結構面白い。
ありがとうございます。伝えるというところね、もう少し詳しく伺っていけたらと思いますので、はい、また次回もご出演いただけますでしょうか？
あ、はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。ということで、本日素敵なお話を聞かせてくださいました白旗さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
和道もありがとうございました。
ありがとうございます。
お相手はデイカワスカでした。それでは皆さん、次の動画もお楽しみに。さよなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から、
自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり車両のセッティングデータを集めます。 GoTake のレッスンの柱もそれと同じ、生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。 GoTake インストラクターが全力でサポートいたします。